皆さんこんにちは。新刊ラジオ第428回2月18日号をブックナビゲーターの矢島雅弘です。普段仕事をしているとですね、いつも身近でこう目を光らせているのが上司だと思うんですけども、この上司、いろいろいますよね。優しい上司、厳しい上司、面白い上司、そして困ったことに理不尽なことを言う上司や嫌味や愚痴ばかり言う上司など、この人なんだかやりにくいんだよなと思ってしまうような上司も、どうしてもいるんですよね、会社に。そんなですね、やりにくい方の上司の、操作マニュアルというか取扱説明書といいますか、そういったものがあったら皆さんいいと思いませんか。はい、そう思った人も思わなかった人も、もうとにかくアンダー25世代のビジネスマンにはぜひ読んでほしいのがこちらの本です。今回紹介する本は主婦の友社より出ております加納光著、人を出し抜く上司操作術という本です。ビジネスシーンでの上司と部下の悩みを把握するために、あらゆる業種のビジネスマンの生の声を徹底調査した本です。上司の部下に対するニーズと苦情、そしてその反対に部下の上司に対するニーズと苦情を徹底調査しています。こうして双方の言い分をまとめることによって、上司をタイプ別に分類し、明確な対処法をマニュアル化したのがこちらの本。少々厳しい内容であっても本当に役に立つものということに重きを置いてまとめられたこちらの本ですので、きっと皆さんに役立つ上司の取扱説明書、この本のタイトルですと上司操作術になるのではないでしょうか。それでは早速参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。凄み知識上司操作術。はい、というわけで今回の新刊ラジオでは、主婦の友社出版の人を出し抜く上司操作術を教科書として、困った時に役立つ上司の対処法を学んでいこうと思います。そして今回一緒に学んでいくのはこちらのお二人です。
どうも、滝沢です。
細川です。どうも。
はい、というわけでですね、こちら男女お二人に、これから登場する上司の言うことをよく聞いて分析し、どう対応するのが適した方法なのか、考えて実践してもらいたいと思います。では二人とも準備はよろしいですか。
おーい。
はい、はい、というわけで最初の上司はこちらです。
毎日遅くまで残業して努力した末、ついに大きな契約を取ることができたあなた。部長からは功労賞をもらい、同僚からは賞賛を受けて有頂天です。そんな時、上司である課長からぼそりとこんなことを言われたら。
おい、目立とうとするなよ。
そんな時あなたはどうする？
はい、というのが最初のシチュエーションでした。上司より目立ってしまって釘を刺されそうになった時、どういうふうに対応するのが適切なのか、はい、お考えください。
すごみじ。
はい、ではお二人とも考えはまとまったでしょうか。ではまずですね、女性の方から聞いていきましょう。細川さん、お答えは。
あ、私ですか。そうですね、よし、こうやって答えます。
はい。
そんなことないですよ、照れるな。
はい、何を調子に乗ってるんだ君はという感じですけどもね。確かにね、女性らしい可愛らしさは出てたかもしれないんですけども、
そうですよ、
上司が女性だった場合それ通用しませんからね。
あ、なるほど。
そう。はい、じゃあ次に男性のお答え、滝沢さん、いかがでしょうか。
ああ、はい、僕でしたらね、こんな感じですかね。いや、そんなことはないですよ。これは上司あってこその成果です。あなたのおかげです。ありがとうございます。
正解です。おお、さすが。滝沢さんの方が若干年上なんですよね。というわけで。
いや、ちょっとね。
はい。そう、その通りなんですね。こういう場面での凄み知的対応は、上司のおかげですと。あなたのおかげですと。上司に花を持たせることが大切なんです。それではですね、こちらの解説をお聞きください。
物事には順番があるように、当然会社にも順番が存在します。上司も補佐役を経験し、順番待ちをしてやっと今のポジションになれたのです。補佐役をやった後に脚光を浴びるという順番を飛ばそうとしてはうまくいきません。ここでの凄ビジチェックポイントは、 常にナンバー2を狙うのがビジネスマンのセオリー。会社には上司より先に目立ってしまうと潰されるという無言のルールがあることを認識しましょう。
はい、ということでした。まあ常にねナンバー2を狙うのがセオリーということなんですけど、まあ勉強になりますね。まあ、世知辛いとか言わないように。
うん、まあまあまあ、
ね。まあ、大組織であるほどね、やはり組織というものは大事だと。
あるんですね、そういうのって。
そう、順番待ちは大事ですよ。というわけで、じゃあ続いての上司のご紹介をしましょう。こんな方です。
上司から企画の進捗を聞かれたあなた。企画の進み具合は、正直、今一つといったところ。そんな時、こんなことを言われたら？
例の新企画の件、あさって会議開けるか。おい、どうなんだ？はっきりしろ。
そんな時、あなたはどうする？
というシチュエーションでした。抱えている仕事が今一つ進んでいない。そんな状況で会議を開けるかどうか上司に聞かれてしまったんですね。さあ、この時どういうふうに答えるのが適切でしょうか？お考えください。
すごびじ！
はい、お考えはまとまったでしょうか？ではまず、また女性の方から行きましょう。細川さんのお答え、どうぞ。
そうですね。いやー、どうですかね。もうちょっと、まだわかりませんねと、お茶を濁します。
惜しかったですね。ちょっと惜しかったですね。お茶を濁すってのはちょっと良くないと思いますね。はい、ではですね、新しいパターンも開発したところで。では、滝沢さんのお答えどうぞ。
いや、そうですね。やっぱりさっきと一緒で、とりあえずやっぱり自分の進捗を報告した後にその会議の伸ばせるかどうかとかそういった相談をしてみますね、まず。
なるほど。惜しいんですね、それもね。
わかんない
です。ではこういうところですね、凄美似的対応、正解の方をお知らせしましょう、はい、できませんと正直に話すということなんですね。
まあ、
言っちゃっていいんですか？
そうなんですね。
なるほど。
なんでここでその正直にできませんと言っていいのか、ここからですね、解説をお聞きいただきましょう。どうぞ。
できないであれば段取りも組めるわけですが、わかりませんではそうはいきません。すぐに答えられないときは、今はわかりませんではなく、明日の朝9時に返事をしますという具合に、その時点で立てられる具体的な計画を報告しましょう。そしてここでの凄美字チェックポイントは、上司はイエスだろうがノーだろうが即答を求めている。上司に気に入られるためのイエスよりも笑顔で爽やかなノーを望んでいます。グズグズしているよりも次の具体的な行動を示してほしいと考えているのです、
ということでした。なのでね、やっぱりその、お茶を濁すとか、うん、まあ、先延ばしするとか、うん、そういった対応は良くないんですね。うん、滝沢さんのですね、答えも結構惜しかったんです。惜しかったんですけれども、うん、言い訳をした後に、できなかったと言っちゃったじゃないですか。うん、あれがやっぱり問題なんですね。
あ、なるほど。
まず、できません。申し訳ありません。できませんと言った後に、このお話をすると、まあ、できた人だと思われるかもしれませんけれども、うんうん、まあ、そのようにですね、経験豊かな上司をね、少し頼るというのも、まあ、重要なんじゃないかと。自分で3日悩むことでも上司なら30分で解決することができるかもしれなかった。はい、というわけで続いての問題、こんな上司です。
だからあれほど確認しろと何度も言っただろう。何？
人間は誰しも失敗をする生き物です。しかし虫の居所が悪かったのか、上司はすごい剣幕で怒っています。悪いのは自分だけじゃない。そんな気持ちから、あなたはでもと言い訳を始めてしまいます。すると上司のお叱りはますますヒートアップ。そんな時どうすればいい？
はい、というシチュエーションでした。なんで毎回毎回上司僕がやるんでしょうね。はい、というわけでですね、このようなシチュエーションなんですが、まあダメと分かっていても、まあね、ついつい怒られるとね、言い訳したくなってしまう気持ちは分かるんですけども、うん、こういった上司のお叱りから逃れる方法とは、さあ一体どんな方法があるんでしょうか。ちょっと考えてみてください。 はい、というわけで、そろそろお二人の答えは、出てきたでしょうか。ちょっと渋い顔してますけども、じゃあ今回はですね、男性の滝沢さんからよろしくお願いいたします。
僕ですか。
はい、
あ、でもそれは八つ当たりに近いんじゃないですかね。
なんで喧嘩売ってるんですか。なんで喧嘩売ってるんですか。それはすぐ怒るに決まってるんですね。はい、というわけでですね、まあちょっと今のは不正解ですね。はい、では女性のお答えいきましょう。細川さん、いかがでしょうか。
はい、そういう時は黙って下をうつむいてじっとしてます。
まあ残念ながらね、まあ、黙って下を向いてね、こうじっとしててもね、細川さんみたいにね、可愛らしい方だとね、もう言うのがすごいなんか楽しくなってくるかもしれませんけどね、そういう上司もいるってことですね。
そうですね。
まあ、ただですね、上司が怒ってるのに対してやっぱ何も言わないというのはやっぱりちょっと学生さん的なんじゃないでしょうか。
うん、
僕はそんな風に思いますけどね。では正解です。こういう場面での凄美知的対応は肯定語で答えるべしということです。まあ、そういったですね、肯定語から始めましょうという、まあ、なんというか、処世術でございました。
おー、素晴らしい。
なるほど。
ではですね、僕よりもちょっと詳しい解説がありますので、こちらをお聞きください。
悪いのは自分だけじゃなくても、たまたま運が悪かっただけだとしても、言い訳をしていいことは何もありません。上司は冷静に叱ろうとしても、あなたが否定的な態度や言葉遣いをすれば、冷静さを失って感情的になるのです。そこでここでの凄美じチェックポイントは、いいえ、でも、を、はい、ですから、に置き換える。叱っている上司に対するでも、しかしなどの否定的な言葉は禁句です。叱られている時は謙虚に、否定的なフレーズはぐっと飲み込んで、一歩大人の対応を心がけましょう。
ということでした。
ある意味飲み込んでますよね、私は。
飲み込んでますけども、自分の中だけで飲み込んでますね。
そうですね。なんか
ダメなのかな。
まあ、とりあえずですね、反省の意味で、いいえ、そんなつもりはなかったんですけども、と言ったとしても、いいえのその否定語の方が、そのマイナスに取られてしまうことがあると。ですので、はい。ですから今後は気をつけてやりますというふうにですね、肯定語で反省の意を示すと、まあ、上司も落ち着いて早めにお叱りの言葉を切り上げてくれるということだったんですね。
なるほど、
なるほど。
切り上げてくれるのはいいですね。
ねえ、確かにね。
はい、というわけでお送りしてまいりました凄美知的上司操作術。短時間でしたけどね、難しい上司の対処法のいい勉強になったと思います。お二人どうでしたでしょうか。
いや、段階の世代とか年齢が大きく離れた上司だと考えてることがほら、分からなかったりやっぱ困るわけですよ。そういう時にはやっぱこういう本があって、こういう知識を知っていた上での対処があると、やっぱり全然違ったものができてくんだなっていうのが特にも感じられましたね。
ジェネレーションギャップってなかなか埋められませんからね。
そう、本当にね、もう思いました。
はい、で細川さんの方は。
そうですね、やっぱりこういうシチュエーションってよくあることだなと思いました。あと怒られた時とか、まあ反論もしたくなっちゃうし、聞いてるだけになっちゃったりしますけど、マニュアルだって割り切って考えて実践すれば、自分のプライドも傷つかないし、上司の機嫌を必要以上に損ねることもなくなりますもんね。だったらいいなと思いました。
はい、というわけでね、特に今日細川さんはですね、肯定語で答える、ぜひ持ち帰ってみてください。
はい。
というわけで皆様、この凄美知識上司操作術いかがでしたでしょうか。では書籍情報です。人を出し抜く上司操作術、加納光著、主婦の友社より定価1050円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回はですね、丸々、クイズ形式でお送りしたんですが、いかがでしたでしょうか。この本のですね、さすがだなと思うところなんですけども、オープニングでも言いましたけども、生の声を、調査しに行く際にですね、訪問1度目に上司の声、2度目に部下の声、そして上司と部下のタイプ分類後にもう一度訪問とですね、計3度、同じ会社に調査に行ってるんですね。その結果得られたのが、例えば行動派の上司はそのぐずぐず対応するとね、イライラするといい、また思案派、つまり考える派の上司はですね、波風を立てられるとイライラするというような、このように上司のタイプによって部下に期待するポイントがまるで違うということが分かったりですね、 まあ、他にも逆のパターンで、まあ、どこで聞いても嫌われる部下というのはスタンドプレーをする社員だということが分かったりと、足を使って調査したデータに基づいた上司対応術、まあ、また部下対応術なので、とてもね信頼できる情報だなと思いました。今までねその心理面からいろいろ言うことはあったんですけども、まあ、かなりね綿密な調査の積み重ねですので、まあ、生の声が聞けるということでこちらの本を読んでみてはいかがでしょうか。またですね、今回この新刊ラジオでは紹介しきれなかった上司と部下の分類、これもね必読です。ワンマン上司、とことん理論系上司、ルールブック系上司などなど、上司をですねなんと10種類のタイプに分類してそれぞれの対処法がまとめられています。そしてその上司のタイプに適したそのストライクを投げられる、つまりストライク送球でね対応できるわけですから、これは参考になると思います。さあ、あなたの上司は一体どんなタイプでしょうか。こちらをねぜひ読んで、スムーズに働けるコミュニケーション能力を鍛えてください。というわけで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。皆さんの最適な職場環境を応援しております。ブックナビゲーター矢島雅宏でした。ここで新刊ラジオよりお知らせです。これまで月曜日から土曜のね平日と土曜日に配信してきた新刊ラジオですが、今のところ日曜日に新刊ラジオ日曜版キノキャストという番組を配信しております。この姉妹番組となりますキノキャストが、この度新刊ラジオと同じ RSS で配信されることになりました。簡単に言いますと、この新刊ラジオをポッドキャスティングで聞いている方はですね、あなたの MP3 プレイヤーに、日曜日キノキャストも配信されるようになります。なかなかですねこの姉妹サイトのキノキャスト人気が上がってきてですね、今僕も出てるんですけれども、日曜日にゆったり聞ける番組、またですね本の制作の裏側を突っ込んだ番組になっていますので、ぜひぜひ新刊ラジオと合わせてお楽しみください。というわけで月火水木金土日、新刊ラジオ、充実してまいりました。これからもよろしくお願いいたします。というわけで新刊ラジオよりお知らせでした。